能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆様こんにちは。伝統芸能の視点から歴史と現代をつなげる番組、武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今収録しているのが2月某日なんですけれど、春が近いなということで、毎年恒例春の歌謡会、今年も沖縄月は昨日が拝見できるということで大変楽しみにしております。
そうですね、はい。
一応令和2年今年の4月19日日曜日とのことで、今年はいかがでしょうか。
そうですね、その一つのね、メインとなる今おっしゃられた沖縄月は昨日、これは今年は父の幸房が務めまして、で脇野は鶴亀というね、素顔ひた面でやる、短い脇野なので、今までのよりは幾分かトータル時間短いんですけれども、それでも脇狂言まで入れればやっぱり2時間半ぐらいはかかるかなといったところですね。で、僕は実はね、今回は貢献をさせていただくんですよ。
そうなんです。私ビラ拝見して、文幸先生の名前が貢献の場所にあるってすごいびっくりして、
これはですね、うちの財団の中でもこう催しをね、いろいろ企画制作する委員会というかがありまして、多分父 の意向だと思うんですけど、沖縄の貢献っていうのはちょっと別格な重みがあるんですね、で、というのは、ご覧いただいたことは、小菅さんはあると思うんですけど、ちょっと独特な緊張感というか、で、例えばみんな橋がかりから出てくるっていう一つとってもめっちゃイレギュラーじゃないですか。で、舞台上で能面をかけるとか、そういうこととかもあらゆる面でかなりイレギュラーなことがあって、で、そういうのを当然全部こうつつがなくサポートするのが貢献なので、普通の能の貢献でも、もちろんそれなりに、ある大先輩はね、もう貢献も2人のうちの1人が本貢献というのが主で、もう1人は副貢献ですけど、本貢献というのは例えば舞台とか映画で例えるなら、もうその監督ぐらいの権限があるって言ってもいいんじゃないかって昔おっしゃってたんですけどね、そういう意味ではなんか副貢献というのはね、それに準ずる、何かがあったらもう瞬間的な判断で、対応しなきゃいけないので、本当にそういう面ではね、僕も初めて沖縄月の貢献自体はもちろん初めてなんですけれども、すごいちょっとこの責任と重圧をね感じているという次第なんですよね。
沖縄月は昨日、私今年見ると3回目になると思うんですけれど、2回目見た時も違うんです。やっぱ1回目の空気感、同じ厳粛な空気感、張り詰めた緊張感はありながら、やはりなんか独特の時間は何なんだろう、だからそこで貢献を務められるというのは大変な重責というか重みなんだなと。
そうですね、例えばあとはその沖縄の続きでは機能があるので、その沖縄が退場した後も、ちょっとその 次の鶴亀の間までもいろいろやることがあるわけなんですね。だからもう本当にある意味では変な話、沖縄を勤めた、まあこれ自分勤めたから言えるんですけども、沖縄を勤めた後三番叟って狂言が回れる時間があって、まあ今回そこも満載さんなんで、これもまあね、お客様にとっては見どころ満載って別にシャレじゃないんですけども、
なるほど、
はい、まあそういうことがあって、してはだから次の曲に備えるって感じなんですけど、まあ後見はその間もちょっとこう表で裏でこういろいろ獅子夫人の活躍をしなきゃいけないですね。まああんまりこう詳しく語るのもちょっと難しいところなんですけども、はい、まあ、だからそういう意味ではもう本当に能一番の後見っていう見地で言えば沖縄と脇能だから能二番分の後見でも、それ以上のもう本当お能三番分とかの貢献ぐらい の, あの感覚があると言ってもいいのかな、うん、そんな感じですね。
大変なことだと。あと今回秋雪さんがね、はい、やっぱりそのご出演、
あ、そうなんです、実はですねこの間ね、あのエボシオリオの11でね2回目の勤めまして、まああれは一つのね、まあ、原服というか意味にもなるわけなんですけれども、能楽師としての原服、そういう意味では初表、まあ能面を初めてかけて前を舞う、まあ能舞台に立つというね、大人の仲間入りという記念すべき舞台になるんですよ。まあ子供は能面をかけないんですね、
はい、
ですからまあどんなに早くても大体まあ中学3年、まあめちゃくちゃ早くても中学2年、まあ、大体早くて中3から高1ぐらいっていうところなんですけど、でくしくもね僕も実は中3の7月に鶴亀の、まあ、亀でね兄と一緒に曖昧というね、まあ、一緒に今曖昧って話はまあ多分いつぞやしたかと思いますけども、はい、その曖昧であの鶴亀の亀で初表だったんですね。秋行きもまあ今度中3になりたてっていったところで、ですからまあちょうど僕と同じこう過程をねたどることになって
、世代を超えてつなげていく形、
はい、まあ、でまあ違うのは違うというか、要するに相手はどっちも兄なんですけどね僕が中3の時は兄は高3だったわけですが、まあ、今度は親子でね、もう秋行き中3で兄はもう45歳ですからね、親子でまあね、どんな曖昧になるのか、まあ、非常に僕も楽しみにしています。はい、
それとその沖縄付き脇能を今回務められる大先生、あの私のなんか去年喜寿ということでなんかそのそういうお祝いのお祝いというかそういう舞台があったと記憶しているんですけれど、なんかどうなの、ご年齢的になかなか大変だったりとかされるんでしょうか。
あの2月10日で78になりまして、はい、そういう面ではね、その年齢で沖縄付き脇の両方指定を務めたって人は多分あんまりいらっしゃらないんじゃないかと思うんですけど、まあ元気ですよね本当に、うん、まあ冒頭にねお話ししましたように鶴亀はまあ下面能面をかけないので、まあそういう面ではね面装束の負担っていう面の表の負担はないんですけども、逆に言うとまあ下面は下面の大変さがあって、うちの父なんか特にそのはっきりともそういう主張を持ってる人ですけども、もう目をねやっぱりこう見開いてあのかっぴらいてね瞬きせずに、舞台でいる、まあ沖縄も表かけるまでは当然そうなわけで、表外した後もそうですけど、引き続き鶴亀でもそれをやってね、それでまあ楽っていう、言ったりしたお囃子を待ったりもするわけなので、まあ幻想皇帝ですね、あの去年僕が楊貴妃を務めましたけれども、ね、その幻想皇帝の、まあ、現在ものですから、今その場で生きてる幻想皇帝がこういう民の、ね、幸せとか国の平和を祝って舞うというね、まあ、あの沖縄付きとだからもう本当続いて、ね、もう本当に天下太平国土安のそういったものをこう祝うみたいな演目になるわけですね。
その炎の稽古を習った方が一番最初に
やはり習った
こと
ほ
ど、すごくあの沖縄に続いて本当におめでたい曲だなって思います、
はい、 まあ、あとぜひご注目いただきたいのはやっぱり、まあ、今時の人となってられる野村萬斎さんのね、サンバ奏、まあ、これもう3年前になりますけども、関西能楽堂銀座にオープンした時にですね、萬斎さんのサンバ奏を、ね、沖縄も連日ご宗家がお務めになられて、その中で萬斎さんのサンバ奏があったんですけれども、それは本当にね、動きのキレ、技、もう釘付けになるようなねものがあったんでね、ぜひそれは海外でもね、やっていただきたいと思っていたので、まあ、非常にそこだけとっても楽しみだなと思ってるんですけどね。まあ、でもこれ2月もう頭の時点で残り100枚切ってるぐらいというふうに聞いてますから、まあなるべくお急ぎ、まだこれ放送されるときまだギリギリチケット多分あるとは思うんですけれども、ぜひ皆様ね、お急ぎチケットをお求めいただけたらと思います。
本当にぜひ、はいはい、見どころ満載の第47回花影会、4月19日日曜でございます。皆様チケットをご確認、はい、ください。本日は花影会についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。